はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、現実的無双化シンガーソングライターの赤嶺剛です。今月も始まりました赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミング、第84回目の配信でございます。ということで、今日もやっていきたいと思いますが、9月になりまして、まあ、あの残暑って立秋以降が残暑で、もうあの暦の上では秋なんですけど、まだまだあの異常な暑さが続いてますね。なんであの外本当に歩けないですよね、昼間。なんであの気をつけましょうということで、今日もあのしょうもない話持ってきましたよ、一つ。あのね、これ最近あの初めて知ったことなんですけど、あのトイレを、ちょっと汚い話になります、トイレの話です。あのトイレをね、流すときに大と小ってありますよね、大きい小さいって。あれってまあ男性はおしっこしたら小で、うんちしたら大で流すと思ってました。あの違うらしいんですよね。あの明確な決まりというか定義があって、あのトイレットペーパーを使って一緒に流す場合は大なんですって。だからまあ処方してトイレットペーパー使ってもし流すことがあったら大の方で流さなきゃいけないんですって、というしょうもない話でした。ハピネス&ラッキーネスに聞いてください。はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミング第84回目をお送りしております。後ろでサバナという弾き語りの音源ですけど、懐かしい曲を流しつつちょっとお話ししていきたいと思いますが、トイレのね、大小の流し方の話でした。あのなんかトイレットペーパーを流すときに、まあやっぱりあの詰まっちゃう恐れがあるから、あのたくさんの水で流さなきゃいけないらしいんで、そういう決まりらしいですよね。で、まあ、ショーでも一見流れたように見えても、まあ、トイレの中からは消えててもその先の排水管で詰まっちゃう可能性があるとかないとか、そんなことであの決まってるらしいので、まあね、水も節約したいところですけど、トイレットペーパー使うときは台を使ってください。なんか何をこんな話を真剣に話してんだろうって思って、ちょっと面白くなっちゃ ましたけど、そうですね、他にはそうだな、何の話しようかなと思って、そうですね、僕のちょっとしたコンプレックスというか、そんな話をしたいと思います。器用貧乏って言葉あるじゃないですか。ね、何でも一応は上手にできるから、まあ、いろんなことはね、それなりに上手に、すぐ上達して、まあ、できるようになると、ね、なんだけど一つのこと清められないみたいな、そんな人のことをとか、そんな状態のことを言う、器用貧乏って言うんですけど、僕がまさにそれだなと思ってて、今まで いろいろね、これまで子供の時から、まあ、結構すぐいろいろできるようになるんですよね。まあ今もそうですけど、できるようになってなるんですけど、まあその極めるところまでいけてないんじゃないかっていうのが、まあコンプレックスなわけですよ。仕事でもそうですね。それなりに営業でもバックオフィスの業務でも何でも、それこそいろんなツールありますよね。ビジネスで使うシステムもあれば、Excel とか PowerPoint とかそういうのもいろいろありますけど、そういうのも意外とスムーズにそのスキルを身につけられて、人並みかそれ以上にはすぐできるように割となるんですよね。で、まあそれがまあでもある一定レベル以上、その一つをこう突き詰めて極めるみたいなところにいけない、まあギターもそうかもしれない、なんだけど、まあただそのね、一つ言えるのは、なんだろうね、こうコツコツ一つのことを続けるとか、自分で決めたことを習慣化するとか、そういうのは多分ね、人より秀でてるというか、突き抜けてる一つの特徴というかスキルかなと思ってはいるんですけど、その器用貧乏っていうその言葉自体もなんか嫌な言葉ですよね。器用貧乏なんで、それが悩みです。はい、ということで曲に行きます。一番新しい曲ですね。ここに続く後先という曲、配信でもリリースしてます。聴いてください。
気まぐれにはしゃいでた頃の僕ら、夢見たくて夢を語ってた。可能性は無限と信じ込んでた。期限付きの若さの中、でもなぜか怖くて、期待してまた裏切ってる。どれだけ強く願ってみても消えてく。涙が乾いた後の虚しさ、夢から覚めたはずの自由確かめ、まだ届かないまま、でも不安は隠しておどけた顔して、ふざけて笑い合う日々。ついて転んでる誰か横目に、何も言わず通 り過ぎてく。振り返ると隣で寄り添い手を差し伸べてる人が見えた。小さな後悔ばかり積み重ねたら、その一つ一つはかすかなしみだけど滲んでいく。やがて全てを染め上げてく。どれだけ強く描いた色もここではまだ薄暗いまま。でもその場しのぎかもやり遂げた事実、軽やか気楽な道。このまま進めよう。そんなに悪くない、また出会える。何度も夢を塗り替えてく。自由は紛れもなく僕らの手の中。叶わないまま追い続けて楽しむ。ああそれが人生だと気づけた幸せ、噛みしめた季節。さよならここで待ってるから。
はい、ありがとうございます。最新曲、ここに続く後先という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。まあ、今ここっていうところに続いてると、過去から過去も未来も続いてますよと、そんなイメージの歌でございました。この後 CM 挟んでエンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミン、第84回目、エンディングでございます。今日もありがとうございます。最後までね、トイレの汚い話から器用貧乏の話しましたけど、最後エンディングにちょっとだけライターの仕事関連のちょっとした、まあ、テクニック的な話を、これ多分皆さんにも使えると思うんで、日々ね、いろいろどなたでも何か文章を書くってことあると思うんですよ。メールにしろ LINE にしろ、まあ、お仕事を会社でね、仕事されてる方はいろんな資料とか書類とか、まあ、仕事のメールとかいろいろ書くことあると思うんですけど、その文章を、まあ、自分で返した文章をこう見直すの遂行って言うんですけど、その見直すコツというか、まあ時間があれば一旦置いて次の日見るとか、ちょっと時間を空けて見るっていうのがまず一つのポイント。これで気づけるミスとか、あ、ここをこう書いた方がいいなっていうのが必ず見つかるんですよね、不思議なことに。まあ夜書いたなんかメールとか文章が翌日とか朝見たら、寝る前に書いたのが 時間を置いてみたらめちゃくちゃ恥ずかしい文章だったりすることあると思うんですけど、そういう感じですね。時間を置いてみると。でもう一個はフォントを変える。これ単純なんだけど、まあ、パソコンとかで書いたものってすぐ変えられると思うんで、フォント変えるだけで全然このね、読んでてイメージが違うんでね、気づくんですよ。こう書いた方がいいなとか、ミスに。あとは横書きで書いてたものを縦書きにするとか、その反対とか、そういう感じのチェックの仕方がコツです。まあこれしなくてもね、最近は AI があるんで、それにポンと貼り付けて誤字脱字見つけてって言ったら見つかっちゃうんですけど、 AI で見つけられないこのなんか表現の、自分なりの表現の美しさとか思いの強さがそこ文章には宿ると思うんで、そういうチェックの遂行の仕方紹介しました。ということで時間もそろそろなくなってきたかな。はい、ということで、赤峰吾のわがままボイスリアリスティックドリーム84回目は以上としたいと思います。カラフルな世界もうちょっとだけ聞いて、もう時間ないか。はい、ということでまた次回お会いしましょう。今日も最後までありがとうございました。